こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。このところ耳をつんざくような雷と大地を叩きつける激しい雨に襲われていますが、さあ今日は聖書ユーランバス旧約聖書詩編37編から東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生がお話しくださいます。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。また今日も皆さんと共に聖書ユーランバスの旅を続けてまいりましょう。今日は皆さんを詩編の37編にご案内したいと思っています。この詩編37編ですけども、ここは神の御旨に逆らうそういう人々によってですね、心悩まされて過ごさなければならない従順な神に従う者たちへの、慰めと激励というものがこの詩編37編を通してダビデによって歌われていると、こんな風に全体を要約して皆さんにご紹介することができるのではないかと思っています。まずはじめに、お互いの心を乱し煩わせる人々の存在に対してお互いはいかに処したらよいのかという、そういう疑問に対してこの37編は示唆に富んだ回答を私たちに用意してくれています。真面目に、そして永遠不変の真理、信仰者で言うならば神の御心というようなものに従って歩んでいる、そういう正しいものがですね、それに反する、それに背くような、あるいはそういう人たちの言動というようなものによってですね、この正しいものの方が心を乱し、そして煩わされる、そういうようなことがお互いの人生にはしばしばやってまいります。そういう時にですね、どういうふうにしたらいいんだろうか、そのことについてこんな二節の言葉がそこに出てまいります。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むなと、こういうふうにですね、この詩人は言ってるんですね。そのような悪事を図る人々に心を煩わされ、ましてや苛立ってはならないよと。そういうような不正を行う者が何か大道を闊歩してですね、正しい者の方が片隅に追いやられて、そして、多くの機会を受けると。なんで不合理なことだろう。あのような人たちの方がかえって人生楽しく幸せに生きているように見えると、こんなふうに思ってですね、せっかく 悪に屈せずく正道を歩んでいる者が、そういう人たちの方が羨ましいと思うような、そんな心境に駆られるようなことがあるとするならば、いやいや、そうではないよと、悪事を図ることでそのような者たちに苛立ちを覚える必要はないよと、不正な者たちが栄えるようなことを見てもそれを決して羨むことはないよと。なぜならその次に書かれているように、彼らは草のように瞬く間に枯れると、青草のようにすぐにしおれていくものでしか実はないのだよと。それが長く君臨し支配しているように見えるが、しかしながらさらに人生のこの長いスパンの中で、しかもまた歴史の中の大きな枠の中でそれを見てみるときに、そのようなものが栄えるのは一瞬でなく、一瞬でしかなくですね、それは草のように枯れていくんだと。だから苛立ってはならないよ、羨んじゃならないよと、まあ、こういうふうにこの詩を通してダビデは語りかけてくれています。七節を読みますとですね、沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や、悪だくみをする者のことで苛立つなと。こういうふうにですね、そこでさらに同じような心理をと言いましょうか、同じような教訓をそこに記しています。悪事を図る者はやがて断たれていく、そして真実を仰ぎ望みながら、ましてや神を仰ぎてその御心に歩みながら、神の意図高きところからのジャッジをですね、静かに耐え忍んで待っているのではないかと。ついにはそのようなものが地を継ぐことができるんだと、まあ、こういうふうにね、この詩人はそこで言っています。ですから私たちはこれらの言葉を心に留めようではありませんか。そしてそのようなものが栄えるのは一時的でしかないんだと。でついにその悪だくみの方はついに断たれていくことが起こるんだと。それが確かなことなんだ。それが人生におけるところの奥義なんだと。こういうふうにですね、言われますと、何か流飲の下がるような思いもしないではないんですね。皆さんはいかがでしょうか。さて、次にですね、お互いがそこでですね、善事、良いことをなそうと、こう思うとき、ふと、その行く手には様々な困難が予想され、また、妨げるものの存在というものが、そこには起こってくるだろうというようなことを、いろいろ思い巡らすときですね、お互いは、せっかく、良いことを善事に励もうと、こんなふうに意思してもですね、そのような不安感から、あるいはまたそういうことによる挫折を恐れて、善事をなすことをためらってしまうということがお互いには起こる。そんなことも人生の途上には多々あるわけです。そのような時、どうしたらいいんだろう。まあ、このことに対してですね、この詩編の作者であるダビデはですね、彼の経験を通しながら、彼の信仰をそこで表明しつつ、大胆にこのように進めているんですね。まあ、3節から5節に向かって、読んでみたいと思いますが、聖書をお持ちの方はご覧になってみてください。主に信頼し、善を行え。この地に住み着き、信仰を糧とせよ。 主に自らを委ね、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ。主に信頼せよ。主は計らい、そしてですね、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださると、こういうふうに言っているんですね。23節あるいは24節を見ますと、こういうふうにも記されています。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主はその手を取っていてくださる。こういうふうにですね、そこに記されています。そうなんです。必ず私たちは主に信頼し、そしてその恐れずに、どんなことがあっても善を務めようではありませんかと。神を信頼し、そして神を信じて、そして全能者である神のご存在が絶えず自らのその善事を見落とすことなくご覧になられて、そして悪事が栄えるのではなく、その善がその途上においてはどんなに困難を経験し、そのことが不発に終わってしまったかのごとく思えるような、そういう目に遭遇しましょうとも、いいえ、この撒かれたところの、良き地に流れたところの種のようにですね、それは必ず芽生えて、ついにそれが大きな祝福となる、勝利となる。その善は必ず報われる。だから主にその途上のすべてのことをお委ねしながら、信頼してことを図り、そして突き進んでいこうではないかと。主はその一人一人の私たちの善事をなす者のその一歩一歩を絶えずご覧になっていて、そこに御心にかなう道を備えてですね、そして私たちが決して倒れ打ち伏してしまうことがないように、その私たちの行く手を導いてくださると、こういうふうにですね、この詩人は励ましているんですね。そしてそういうことに、この臆するところのものを大いに慰め、そして善事をなすことにためらってはならないという勧めを前面にこの押し立ててくれているんですが、いかがでしょう。これが人生というものではないでしょうか。ここでですね、神をとか、あるいは主とか、そういうふうに表現して、そのお方にこの委ねよとか、信頼してその善事を行えとかというふうに私は今申し上げましたけども、これはですね、必ずしもそのユダヤ教徒やキリスト教徒というような信仰者だけに対して通じる真理を言っているのではないんですね。この天地万物を創造された偉大な神は、神を信ずるとか信じないとかにかかわらず、人間というものはこう歩むとき、そこに必ず良き祝福を、勝利を受け継ぐことができるように、そういうように人間、そして世界をご創造なさった。そういうお方というものがおられるとするならば、そうなんだ、そのように私たちは何があろうと善を 励んでいこうではないかと、こういうふうにですね、そのことを私たちは受け止めることができるのではないでしょうか。まあ、この神とか主とかということを永遠不変のこの真理といいましょうかね、こうした人間の歴史やまた人間のいろんな違い性、そういうようなものの変化やそうした区別といいますかね、そういうようなものを超えて、やっぱり人間というものはそういう素晴らしい聖なる何者か大いなる存在によって導かれているんだということを、この私たちが共有し合うということは、これはとても お互いの人生にとって慰めとなり、励ましとなり、それは力となっていくことではなかろうかと思うんですが、まあ、そういう意味においてこのことをぜひ私たち心に留めながら進んでまいりたいと思いますね。さて、さらにこう見てまいりますとね、かくしてこの詩編の中には何度も繰り返し出てくる、強調されている言葉がありますね。これは今までの詩編にも出てきたことですし、これからも出てきますが、主に従う人っていう言葉ですね。で、これも今コメントしましたように、神に従う、主に従うという表現で言われていますけども、普遍的な真理にこれを置き換えたとしならば、目に見えない永遠不変の真理に従って生きる人、まあ、こういうふうにこれを置き換えてですね、理解してみて、一向これは差し支えのないこと、そこに見事に共有できる、そういうそこに真理が言われていると、こういうふうにこれを受け止めながらですね、この主に従う人ということをどうぞ皆様方が永遠読み替えながら、この中で言われている格言教訓というようなものを心に捉えていただきたいと思うんですが、16節を見ますとね、主に従う人が持っているものはわずかでも、主に逆らう者、権力がある者の富に勝ると。そのような永遠不変の真理に従って生きるようなもの、ましてや神の御心に従って生きるというような、そういう敬虔な生き方をする者がわずかしか持っていないものがそこにあっても、そのわずかのこれらの善意の人たちが持っているものは、主に逆らい権力を握り、そして自らのためにそれらを横暴にこの消費するというような人たちに勝ってですね、それは隣人の助けとなり、貧しい人たちへの施しとなっていくことができるんですね。そうでない人々はどんなにたくさんを持っても、それは本当に横島なことにそれが費やされて、またその中のごく一部を施すようなことがあって慈善をなすように見えても、それはそれらの人たちの俺が施したというおごりであり売名行為でしかないことを見ると、そういうようなものの持っている富というものは全く虚しいものではないでしょうかね。それよりも本当に正しい人たちが持っているそのわずかなものが、人々のために真心から分かち合われて施されていく、これは実にその愛から出たそのわずかなものは大きな大きな力となり、人々を慰め生かしていく富となるということを思うとき、この主に従う人が持っているものはわずかでも、主に逆らう者が、あるいは権力ある者が持っている富に勝るという、この言葉意味ありますね。また21節を見ますと、主に逆らう者は借りたものを返さない、主に従う人は憐れんで施す、いい言葉ではないでしょうか。若い時にも老いた今も、私は見ていない主に従う人が捨てられ、 子孫がパンを食うのを私はざっと長い間人生を歩んできて見てきたよと、主に逆らうような不心得な者たちは借りたものもこの返さない、文句言われない限りは自分のところにそこで、いつまでもとどめ置く、そしてなかなか得たものは話そうとしない。しかし神を恐れ、そして永遠の真理に心寄せるような、そういう真実な人たちはですね、本当に人から借りるというよりも人々に貸すというのでもなく、喜んで必要な人にはそれを施すという点ですね。25節、そういう人たちはですね、今も読みましたように、この老いた時にも、今私はそれらの人たちが捨てられたり、それらの人たちがこの飢えたり、それらの人たちの子孫が本当に人々にパンを吠え求めて歩くような、そういうこの人生を受け継ぐことがなく神に従う人たちは、どんなところを通っても結局は神によって守られ、そしてそういう人々の子孫にも神の祝福が届くんだよという、これは非常に大きな、また慰めと勇気を与えてくれるものではないでしょうか。まあそんなことを言ってると、もう言葉が皆さんに、お話しする時間を持たないほどですね、この時が来てしまいましたが、最後に私はですね、18節や37節の中に、無垢な人の生涯は、それは主が知っててくださると、そして彼らは常しえに修行を持つだろう、無垢であろうと努め、まっすぐに見落とせよ、平和の下には未来があるという、まあ、こういう言葉がそこにありますが、私はこの無垢なる人、無垢なる人というのにとっても心を、この惹かれるんですね。まあ、純粋無垢という言葉があるように、何一つ汚れなく、交じり気のない純粋な、そうした清い心と、こういうようなものを持って生きるとき、それは弱いようで、そしてその人たちは本当にですね、多くのものを獲得するようなことができないで、いつでも後ろにこの追いやられているかのように見えるけれどもですね、いや、無垢な人たち、必ず人からも、そして目に見えない神からも報いをいただいて、それは祝福を受けるよ、祝福を受け継ぐよと、そしてそういう人たちは争うことなく平和をもたらすよと、そして人々の中に幸せをそこにもたらしていくよと、それこそなんという豊かな修行、豊かな持ち物、それこそ財産に勝る、それは財産ではなかろうかという、無垢であるということにすごくこの強調しているこの言葉にですね、なんか深く心を惹かれるものがあります。さあ時が来てしまいました。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。
この長い道、関根信義さんの力強いテノールの歌声でお聴きいただきました。今日は旧約聖書詩編37編から、この世の悪に心をとらわれずに神の愛に生きることを学びました。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生でした。聖書遊覧バスを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。